一同が群衆のところに行くと言われております。ここにいる一同とは誰かということですけれども、主イエスとペテロ、ヤコブ、ヨハネの4人であります。主と3人の弟子たちは高い山に登って群衆のところへと戻ってこられたのです。山上で主イエスの顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなり、モーセとエリアが現れて主イエスと語り合ったということが言われています。そしてそのことを3人の弟子たちは見たのでありました。モーセとエリア、それは預言と律法と預言ということでありまして、まさに旧約聖書そのものを語っていると言っていいかと思います。その律法と預言者、律法の受容者と預言者との語らい、主イエスの語らい、それは主イエスが旧約聖書に明かしされているメシアであることを示すのであります。そのメシアなる方が群衆のところへと行くのであります。メシアとしてご自身が表された、それならば当然のことを、そのメシアになる方は天上を支配するもののように考えるのが普通なのです。しかしそのメシアたる方は天上の方であるにもかかわらず、群衆へと行く、群衆へと向かってくださっているのです。そういう意味でここに群衆に行く、群衆の方へと行ってくださるというところに、このメシアの姿がある、またそこに神の慈しみがある、ご意図があるということを覚えていいかと思います。メシア、救い主になる方は群衆へと向かうのです。まさに群衆の救いのためであります。この群衆のところとは一体どういうところかということが問われなければなりません。それが17節以下に言われるところであります。そのことが明らかになるために、まずはある人が近づいてきて主イエスのところにひざまずき、近寄ってひざまずいて訴えるのです。主よ、息子を憐れんでください。ここでは先生とは呼びません、主よと呼ぶのです。先にこの直前でメシアである姿を表しておられますから、それは先生ではふさわしくない。まさにメシアなる方、救いなる方、神なる方として呼びかけていると言ってよいのであります。本人が分かっていたかどうかは分かりません。分かっているか分かっていないかではなく、まさにメシアに呼びかけている、それが主よという言葉でありますし、そこにこそまさに彼がすでに神によって捉えられていることを示しているということを覚えていようかと思います。私どもが主と呼ぶときに、それは私どもの思いからなされることではありません。そこに聖霊が働き、神が捉えてくださっているからこそ主よと呼ぶのであります。新約聖書が一番短い信仰告白として記したのは主でありました。イエスを主と表す、これこそ信仰の告白でありますし、それこそまさに聖霊に満たされたものの、聖霊を与えられているもののイエスに対する読み方なのであります。そういう意味で彼はすでに神の憐れみを受けている、その憐れみのうちに主と呼ぶことを許されている、先生ではなかったということを覚えなければならないかと思います。そして息子を憐れんでくださいと願うのであります。憐れみとは何でしょうか。ある人、すなわち父親が願っているのは、後のところでも分かりますように、弟子たちは直してくれませんでしたと言っています。彼が願っていることは息子の癒しであります。息子の病気、転換ではありますけれども、その病気が癒されること、治ることであります。しかし直してくださいとは言わない、そうではなくて憐れんでくださいと、こういうふうに願い出ているのであります。この憐れみとは、まさに息子に憐れみをいただくことで、そこで癒されるということをそこに言い表す言葉なのであります。息子の転換、その病は転換でありますが、火の中であろうと蜜の中であろうと、どこでも転換を起こし倒れてしまう、それはいつでも危険と死との隣り合わせであります。そんな息子を見るに見かねてひどく苦しんでいる 息子を憐れんでくださいと呼びかける主イエスにすがるのです。このひどく苦しんでいますいうひどくという言葉には思いが込められていると言っていいかと思います。父親のその思いが込められたひどくという言葉に胸打たれるものがあります。そのひどくという言葉こそ息子の苦しみに心を痛め息子の苦しみに苦しみを覚えている父親の姿が表されているからであります。癒しそれは主イエスの憐れみをいただくことであります。主イエスの憐れみとしての癒しがそこに起こることであります。神の憐れみが癒しとなります。神が心を動かしてくださるところに神の力が望み神の力が働くからであります。憐れみということは心がそこに向けられるそこで心がそこにそれに注がれることです。神の心が注がれるところでそこで神のまさに力が働くのであります。だからこそ癒しが行われるだからこそそこでまさに癒されるということが起こるのであります。私どもは神が心を動かしてくださる方であることを知らなければなりません。私どものさまざまな出来事にここではその苦しみに病の苦しみに神の心を動かしてくださいと叫んでいる。そしてその病に苦しむ者に心を動かしてくださる。それが神であり主イエスであることを覚えていいかと思います。私どもとて自らの痛みに心を痛めてくれるものを感じるならばそこで痛みは去らないまでも慰めを受けるでしょう。心をまさに解かれるでしょう。まして神がその私どもの痛みに心を動かしておられるならばそこに私ども以上に神の力が働きそこに新しい出来事が起こるのであります。平安以上の出来事がそこに起こるということを覚えて良いかと思います。ここでの癒しは憐れみとしての癒しであることを覚えなければなりません。神の憐れみが癒しとなるのであります。御子神の御子主イエスキリストへの憐れみをこうまさにその神の御子主イエスキリストが心を注いでくださる動かしてくださるそこに救い主の力が望み働くそれがここで求められていることであります。そして父親は言うのであります。続けて言います。お弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでしたと。ここに言うお弟子たちというのはどうもイエス様が留守でしていたわけですからペテロ、ヤコブ、ヨハネ以外の9人の弟子たちというふうに理解していいでしょう。9人の弟子たちのところに行ったけれども癒すことができなかった。それはどうしてか。主イエス不在だったからであります。で、3人がもしいたとしてもこの事情は変わらないと言わなければなりません。そこで主が今さなければ弟子たちは主の弟子たちとしての働きを成し得ないのであります。主イエスなくしてはそこに神の癒し慈しみはない、そこに癒しの出来事はないということは同じであります。で、弟子たちのところに連れてきたということは弟子たちによる癒しが期待されまた弟子たちも癒しを成し得るというふうに思われていたということを前提としています。それは確かにそうであります。十二弟子それは主イエスキリストのみんなをいただくものでありました。主イエスは弟子たちに天の国が近づいたと述べ伝え病んでいる病人を癒し死者を生き返らせ、雷病人を清くし悪霊を追い払い主イエスの力と主イエスの力を託してくださいました。それはすでに十章のところで言われていたことであります。ですから人々は 弟子たちのところに癒しを求めてくるということも自然な出来事だったのです。すでにやっていたことだからです。そこでのここでの違いは何か。それは主の委託を受けてなしていた。その主と離れては委託を受けているわけですから、主を離れてはことはなし得ないということを示していると言っていいかと思います。この慈しみと癒しの技は弟子たちがなす技とであったとしても、あくまでも主の技としてなされる、あくまでも神の技としてなされるということが大切なのです。それなのに主イエスがいないときについつい自分たちが主がいて成し得たことは主がいなくても成し得ると錯覚したのではないでしょうか。それゆえに主がしなくてもなそうとしたしできると思っていた。そこに彼らの限界を見なければならないかと思います。後に使徒言行録ではペテロもさまざまな癒しをいたします。それは私には金銭はない、私にものあるものをあげようと言って主イエスキリストの御名によって立ち上がりなさいというのであります。あくまでもそこで主が働いてくださることを願うのでありますし、主の憐れみがそこに望むことをそこに語るのであります。そういう意味では主の名において憐れみを与えるということを成し得なかった。どこかで自分たちの力でその癒しをなそうとした、そういう思いが潜んでいたと言ってよいかと思います。で、私どももまた主イエスの御名をいただいております。それは主の御名をいただいているものによとして、主の御名によって主の憐れみを宣言することを託されているということであります。主の御名による憐れみを宣言すること、それが教会に託されている、私どもに託されている技、私どもに託されている力なのであります。ここでは治すことができませんでしたと言われています。何という弟子たちかというふうに思ってはなりません。私は治すことができなかったということはとても幸いだと思っています。ほっといたします。で、なぜか治すことができないのは当然だからであります。主イエスなくして私どもは自自らの力で人を治そう癒そうと思うことは傲慢に過ぎないということを覚えなければなりません。主なくして癒すことができなかった、治すことができなかった、それはまさにそれで良いのであります。そのことこそが麗しいのであります。もし治せると、治そうとしたとすれば傲慢であり不尊であると言わざるを得ません。主イエスキリストなくして無力であり何も成し得ない、それが真実であるということを忘れてはなりません。だからこそ主イエスキリストの名を呼ぶのですし、主イエスキリストに恋願うのであります。そこでこそ主イエスキリストが全てとなってくださるからであります。私どもの力を働かせるときに、私どもは主の力をどこかでより頼んでいません。主の力が全てとはなりません。主の力が、主の底に臨在が全てとなること、それが私どもの願うことであることを忘れてはなりません。主イエスは言われます。なんと信仰のない横島な時代なのかと。この横島な時代という言葉は申命記32章5節を連想させる、あるいは受けているというふうに考えられています。そこには不正を好む曲がった世代という言葉が語られています。それは神を離れているがゆえにもはや神の子らではないとそこで宣言されているところであります。ここで横島な時代と言われているのは弟子たちのことを言っているのではない。それはイスラエルの信仰のなさ、神の民でありながら 神を離れて迷い出ている。そしてまさに神の民としてのその在り方を失ってしまっている。それに対する主イエスの嘆きの言葉であるということを覚えなければなりません。地上を私どもも嘆きます。あまりにも悲惨な地上の姿を嘆くのではないでしょうか。そして主イエス・キリストがまさにそういう私どもの時代を嘆いておられる、そういうふうに言ってよいかと思います。実はこの主の嘆き、信仰のない曲がった時代、邪悪な横島な時代というこの主の嘆きこそ、そこに神の主イエスの憐れみが実は働いているということを覚えてよいかと思います。信仰なき者たちへの憐れみがそこにある。そして横島なその時代に対する救いがここにある。そう言ってよいのであります。神に不誠実でしかなく救いようもないもの、そんな救いようのないものに清き汚れなき方がその血潮をもってして、まさにそれをあがなってくださる方がご自身の命までもって救いを救いたらしめてくださる方が心を寄せ、そして嘆いてくださる、十字架についてまでくださる方が嘆いてくださるのであります。人の信仰のなさを嘆かれる主イエスにのみ、人は自分の信仰のなさを嘆くとこともありえませんけれども、なおまさに救いがあるのであります。自らを嘆けるものは悔い改めのできるものであります。自らを嘆けるものは悔い改めることができるものとして神にすがることができるものであります。しかしあまりにも神より遠く隔たっているがゆえに、嘆くことでさえできないでいる、嘆きを嘆ききれないでいる、埋めくことはあっても嘆くことができない、それが私どもの現実であります。そういうどうしようもないもののために、私どもなら諦めなければならないものたちのために主イエスは諦めるのではない、嘆かれるのであります。まさにその主イエスの、嘆いてくださる主イエスにのみに私どもの救いがかかっている、そう言っていいのであります。主の嘆きこそ私どもの嘆ききれない嘆きを嘆いておられるのです。そしてその主の嘆きこそが私どもをまさに神の慈しみへと、まさに主の慈しみを通して神の慈しみなる贖いへと道を開いているのであります。そこでのみ私どもの救いが起きるということであります。錯覚してはなりません。主が嘆いてくださっているからこそ私どもがそこにあるのです。主が嘆かせている、それではいけないと自ら立つことではありません。それでは主の嘆きを本当に感じていない、自分自身を痛めていないということです。自らが痛むときに初めて主の痛み、主の嘆きを知ることで、自らが嘆くときにまさに主の慈しみの豊かさに触れるということを覚えたらよいかと思います。主は言われます。いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのだろうか。これも主の嘆きであります。いつまでいつまでとおっしゃる。しかしこれはいつまででもという言葉でもあることを忘れてはなりません。主はいつまでと言ってもう限界だと見捨て放り投げはしないのです。私どもならそうなるんです。私には限界だ、そして放り投げるのです。そして放り投げられない場合には 病んでしまうのです。それはまさに主がいつまでと言っていてくださることの意味を知らないということであります。主こそいつまででも共にいてくださる方であります。確かに地上において、まさに地上における交わりは主の十字架と復活をもって終わります。しかしその十字架の主が言ってくださった、私はいつまでも終わる、そのよみがえりの主として、私はあなた方と共にいる、そして述べ伝えよと言ってくださったのです。まさに地上における交わりは終わったとしても、地上にあるものと共に生きる主の姿は終わりはない。そういう意味でいつまでという嘆きの中に、いつまででも共にあるという主の慈しみがあることを思わなければならないかと思います。またいつまでも我慢しなければならないか、主の忍耐でありましょう。主の忍耐もまた尽きることはありません。十字架の出来事は忍耐の貫きであります。罪を耐え、罪を担い、血耐え忍んで、その愛を貫いたことが十字架の出来事であります。それゆえに主の忍耐に限界はありません。主の忍耐は全てを貫いている、そのことを覚えてよいのであります。だからこそいつまでもと嘆いてくださる方が、いつまでも私どもを忍耐し、私どもを担い、私どもと共にあってくださる主なのであります。嘆きなくして共にあるのではない、嘆きを持って共にあってくださる、嘆きを持ち痛みを持って忍耐を持って、まさに私どもにその愛を貫いてくださっている、それが主イエスキリストであるということを改めて覚えてよいかと思います。そして主は言われるのです。その子はここに、私のところに連れてきなさいと言われるのであります。このことも大切です。主のところに連れていく、それが弟子の務めだったのです。自分で癒すことが弟子の務めではなかった。主イエスキリストのところへと連れていくこと、それが私どもの実は務めである、求められていることであったということを忘れてはなりません。弟子と子は自らの無力さを知っていることであります。弟子とは自らのまさに無理解であることを知っていることであります。福音書が、特にマルコによる福音書が示すのは、いかに弟子が無理解なものであるかということです。それは無理解なものであることを知ることこそが出発点になるということを教えているのであります。自らが知らないものとして、理解し尽くせないものとして、また自らが無力なものとして、それゆえに主イエスが全てであることを知っている、それゆえにその主イエスのところへとまさに人を導く、連れていく、それがまさに主から与えられている務め、いやその力をこそ与えられていると言ってよいのであります。無力さを知るということは力です。無理解筋を知るということは力です。神から与えられている知恵であり力なのです。そしてその神から与えられている知恵である力を、まさしともは与えられているものとして、ただ主をのみ表し、ただ主のところへのみ人々を導く、それが私どものまさに弟子としての姿であるということを覚えてよいかと思います。自分でやってのけてしまおうと思うからこそ限界があるのですし、自分でやってしまおうと思っているからこそ、そこで大きな落とし穴、 まさに神から遠い、まさしく神なき思いに苦しむということが起こるのであります。主イエスを導く、主イエスを連れていく、誰も主イエスと出会うことなくして救いに至らないからであります。そして主イエスと出会うことなくして本当の癒しには至らない、そのことを覚えてよいのであります。信じさせるかではない、主のもとへと導く、それが大切なのであります。主イエスは病人を叱ります。取り付いていた悪霊は叱られて出ていき、子供は癒されるのであります。私どもはついつい叱ることをいたしません。叱るということは単にその人格を否定しているのではありません。取り付いているその思いをそこに一括することであります。私どもは取り付いているものに対してその人格を尊重するあまりに実は一括できないとすれば、それはまさに神の力を信じていない、人間を優先させてしまっているという悪癖が起こるということを忘れてはなりません。悪霊は力です。その人に取り付いている力です。その人に取り付いている力は御言葉を持って一括することなくしてはそれは出ていかない、その力はまさに消滅しないということを覚えなければなりません。この悪霊なる取り付きの力は強い、しかし主が一括されることで悪霊は出ていきます。悪霊といえども主に従わざるを得ません。神の子なる神の言葉に従わざるを得ないのであります。主イエスは悪霊をも支配される傘であります。悪霊に勝って力ある方なのであります。この主の御業を、その一括するその姿を前にして弟子たちは密かに主のもとに来たと言われています。なんと情けないことです。どうしてできなかったのでしょうかと皆の前で問えばいいんです。ところが密かにって言うんです。いかにも自尊心がまだまだ見え隠れている姿がそこにはあります。弟子といえどもいかにも密かに事柄をやるような自尊心のまだまだ強い、そういうものであるということを改めて思います。それが私どもの姿でもあるでしょう。しかしなんと主イエスは心優しい方か、密かに問う者に対して叱りもせず、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうと問うていることに、信仰が薄いからだ、からし種一つもほどの信仰があれば山をも動かすことができる、不可能を可能にすることができるとおっしゃってくださいました。イエス様はここで結論を言うと、密かにというプライドを持ってまだ主イエスに問う者に対して何と言ったか、簡単に言うとできると言ったんです。あなた方のようなやり方では、あなた方のような信仰の薄い、完全に主により頼んでいないあなた方にはできないというんではないんです。これは非常に驚きです。私ならそんな姿だからできないんでしょうというに決まっています。喜んでますけれども、全然言われそうだと思って喜んでるかもしれませんが、言うに決まっています。しかしその信仰のないものにできるとおっしゃっているんです。この結論としての言葉は驚きです。信仰の薄いあなた方がだからできなかったんだよっていうところ、そうではない、信仰の薄いあなた方でもかけらがあれば、砂粒ほどもあればできるとおっしゃっている。全く驚きの言葉を主イエスはくださっているということを覚えなければなりません。これはどういうことでしょうか。彼らはなぜと問いました。なぜというのはどういう理由で、そしてその理由を解決すれば、そのちゃんとそのことを理解すればできるのではないかと密かに思ったということでしょう。しかしそういう思いの延長線ではできないのです。 ノウハウの問題もなければ、何かの理由によってでもない。そうではない。そこでまさに大切なことは、神がすべてとなることによってできるのです。神がすべてとなり、そこまでに信仰なき者として、ただ神にすがり、ただ神に恋願うところでだけできるのです。そしてあなた方はそのことができるとおっしゃってくださっているのであります。私どもは山をも動かせるのです。不可能を可能としえるんです。なぜならば、私どもにとって神がすべてであってくださるからです。神がすべてとして望んでいてくださるからであります。今日は最後の金曜礼拝です。私のですよ。シード先生がやってくださるでしょう。どういうふうにやるかは知りませんけど、やってくださるでしょう。この19年間最後の年も、私どもは不可能を可能にしてくださる神の恵みの出来事を見たのではないでしょうか。誰が考えたでしょうか。教会のまさに玄関がこれほどに開けること、まさに私どもが信仰があったからできたのではない。ただまさにそのことを身旨として信じ、身旨として受け入れたからこそ成し得たのです。計算上はできたとは思えません。役員会でも散々計算して、こりゃダメだと、まあこんなこと言っちゃ怒られますけれど私のこと言ってるのって怒られるかもしれませんが、そういうふうな思いにもならないわけではない。そうではないのです。まさに身旨と信ずることで不可能は可能になる。そしてそのことは現実となる。そこで神がすべてとなって働かれることですら、まさに可能となるということを覚えてよいかと思います。信仰の薄いあなた方、信仰が薄いかどうかではない、あるかないかだということです。あるかないかというのはどういうことか、神がすべてとなっているかどうかということです。神がすべてとなっていれば、そして自分が何もなければ、無として自らが神の御言葉に従うならば、そこではすべてがなる。そうイエス様はおっしゃっていてください。そしてそれが私どもの教会がこの数年間経験してきたことだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、なんという憐れみ慈しみでしょう。あなたがまさに示してくださっていることと信ずるならば、すべてはなる。不可能は可能なのだとおっしゃってくださっています。私どもはそのあなたの御業に生かされてまいりました。どうかただあなたのみ神、あなたのみ私どもの主と言い表す歩みでありますように、あなたの慈しみと憐れみなくしては済まされない。それが私どもの姿であります。どうか私どもがあなたの慈しみと憐れみを常にそこに思い起こす。そして御言葉にそのあなたの慈しみと憐れみを常に感じつつ、私どもの歩みを整えていくものとさせてくださいますように、あなたが慈しみを持って私どもを望みに望んでください。その尊き血潮によって私どもを救いに、あなたの恵みに預からせてくださった、そのことを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。